はい、おはようございます。Good morning.
Good morning. おはようございます。
I do not kick anybody's butt.
私は誰のお尻も叩いたことはありません。
And I don't know why they keep saying that about me.
なんでそんなことをずっと言い続けられるのか、わけがわかりませんけれども。
My mother is 86 years old.
私の母は86歳ですけども。
She was the one who first shared the gospel with me.
私に最初に福音を分かち合ってくれたのは彼女でした。
And eventually I got saved.
そして私はそのおかげで救われたんですね。
She has Alzheimer's disease today.
今、アルツハイマーの病気で患っています。
And a few days ago she said, Son, do you still go to church?
で私にですね、数日前のことなんですけど、あなたまだ教会ちゃんと行ってるのって言われました。
She's one of the founding members in our church.
私たちの教会の設立メンバーの一人なんですけども。
And for the last 21 years, I've been her pastor.
そしてこの過去21年間、彼女の私は牧師としても仕えてきました。
I said, Mom, I'm the pastor of the church.
で私言いました、お母さん、実はね、私その教会の牧師なんだけどって。
She said, "Well, son, whatever, but here's my tithe. Please take it to church for me."
で、まあ、まあ、どう、まあ、そんなことどうでもいいんだけど、とにかく私の十一献金、これ教会に持って行ってねって言われました。
Would all church members in every church have Alzheimer's if that's the case? They remember to tithe.
皆さん、もしアルツハイマーになった場合にはですね、
True story.
教会に十一献金することだけは忘れないでいただきたいと思います。これ本当の話です。
I am not an evangelist.
私は実はいわゆるその伝道者ではありません。
But scripture says, Paul told Timothy, do the work of an evangelist.
しかし、テモテに対してパウロが言ったように、こう、伝道者の務め、働きをしなさいって、そのように私も教えられています。
Because Timothy himself was not an evangelist, he was actually a shy pastor.
テモテ自体はですね、彼も伝道者タイプの人ではありませんでした。とてもいわば少し、おとなしい牧会者でありました。
And yet history says young Timothy assumed a church of about 50,000 people in Ephesus.
しかしですね、この歴史を通して私たちが知ることができるのは、エペソのだいたい5万人ぐらいの教会の牧師だったようです。
All of us, whether we're evangelists or not,are called to do the work of an evangelist.
私たちは伝道者として召されているか否かに関わらず、私たちは伝道の働きをするようにと神様は召してくださっています。
I want to show you the picture of a family my wife and I have been reaching out to.
私たちが今一生懸命ですね、こう、ミニストリーをさせていただいているそういうファミリーのお写真見せたいと思います。
And I share this because this is Hawaii's top international immigration lawyer.
この人はですね、いわゆるですね、移民関連の、まあ、弁護士として、ハワイではトップの方です。
Recently, he was in your country speaking to your top international immigration attorneys.
で、この彼はですね、つい最近ですけども、日本に行きまして、こちらの移民のトップの弁護士の方と、まあ、会合を持たれました。
I didn't know that till four or five days ago when we had breakfast, he told me.
私たちが朝食を四五日前に持つまでは、このようなことが起きたということは私は知りませんでした。
Because when I walked into his office, I saw magazine covers with his picture on the cover.
で私はですね、彼のですね、弁護士事務所に入っていきましたときに、この壁にはですね、彼が表紙を飾っている雑誌のがですね、飾られていたんです。
I said, Bobby, why didn't you tell me you were famous?
で、ボビーさん、あんたこんなに有名だったのって、なんで教えてくれなかったのって尋ねました。
Anyway, our friendship began because my wife Faye and I prayed for his youngest son with the aloha shirt in the middle.
アロハシャツを着ているですね、このご家族の中で一番年下のですね、息子さんのために私と妻はですね、お祈りさせていただいたことがある。そこからこの関係が始まりました。
This is one of, this is a very successful, wealthy family, and that young man goes to one of Hawaii's top prep schools.
で、このですね、いわば、このとても裕福なハワイの中ではですね、裕福な家族でありますし、また彼もですね、このシャツを着ている彼もですね、本当にいわゆる進学校といわれるところに行っているわけです。
He had a virus that was attacking his brain and he could not walk.
で、この脳にですね、いわば細菌が入りまして、ウイルスに感染してしまったゆえに、歩くことができない、そういう状況でした。
I prayed for many people and God did not heal them.
私もですね、これまでいろんな方たちのためにお祈りしてきましたけども、癒されない方たちも多かったんです。
Like I said, I'm not an evangelist.
ですから私は皆さん、伝道者タイプではないんです。
But God healed him.
でも彼は癒されたんですね。
I was a little surprised.
私はちょっと自分でもびっくりしました。
I acted like I wasn't surprised.
まあもちろん癒された時にですね、なんか驚いたりはしませんでしたよ。
We pray, but God answers.
私たちが祈る時に神様がそれに答えてくださる。
It's His reputation at stake.
つまり神様がのに関わっているということなんです。
And so we have developed a relationship now of beginning a walk of discipleship.
で、今はですね、私たちはいわゆる弟子化していく、そういうような歩みをご一緒にさせていただいています。
When I return next week, we begin going through the one-to-one book, which is a discipleship book.
で、このディサイプルシップのですね、one-to-oneというですね、テキストを使いまして、来週から、ね、この関わらせていただくことになっています。
Being successful and wealthy,They probably would not have been open to the gospel unless there was a crisis.
この成功とまた裕福なご家族であるがゆえにですね、もしそういう危機的な状況を体験されなければ、福音に心を開いてくださることはなかったと思います。
Jesus said, sometimes we have to not only tell them the gospel, we have to show them the power of the gospel.
イエス様おっしゃいました。私たちは福音を語る、述べ伝えるだけではなくて、福音の力を見せることが必要だ。そのようにおっしゃいました。
Listen to Pastor Nagai's wonderful preacher's voice as he reads Mark chapter 16.
長井先生はこれからですね、牧師の素晴らしい美声を持って聖書の箇所を読んでください。
Isn't your name Nagai Nishi?
長井です。
長井 Nishi?
No? 西ではない。長
井 Nishi? 長井 Nishi?
長井 Nishi?
Okay. Okay. Same.
It's close. Close.
Yeah, close.
Close enough. Yes. 今日から私の名前長井西になりました。よろしく。マルコの福音書の16章の15節から20節。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも、決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話された後、天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされた。アメン。
Before he ascended to the Father, Jesus said that we should not only proclaim the truth of the gospelBut when necessary, demonstrate the power of the gospel.
イエス様は神様のもとにですね、上がれられる前、福音を述べ伝えなさいとおっしゃっただけではなくて、その福音の力をですね、具体的に実演しなさい、見せなさいとそのようにおっしゃいました。
Missiologists say the quickest way for truth to get to a person who may be resistant is through a demonstration of the miraculous.
で、この宣教学者たちも要は述べていることではありますけれども、このその人に真理を伝えるためには、それを述べ伝えるだけではなくて、それをその真理の力をどういうものかというのを見せることによって、それが開かれていくということです。
Encounters with the supernatural open a resistant heart more than anything else.
そのようないわば、抵抗するようなそういう心を開くためにもですね、そういう超自然的な力の働きというものが求められるわけです。
Missiologists say that the country and the nation of Japan is one of the more resistantTo the gospel.
宣教学者たちに言います。この日本というのは、いわば、この抵抗するそういう心が本当に支配的なそういうような場所だって。
If that's so, then we need a great dose of the power of God to open the heart to the truth of the gospel.
もしそうだとするならば、本当に福音の真理を、その力を持って私たちはですね、開いていくことが必要ではないでしょうか。
The great apostle Paul was a tremendous scholar. He was an apologist.And he could proclaim truth accurately.
パウロもですね、とてもいわば神学者としても本当にいわば神様の真理を正確にお伝えすることができる優れた学者でもありました。
His presentation was impeccable.
もう彼のですね、まあ、いわゆるプレゼンはとっても素晴らしいものだった。
When I eat Japanese food, your presentation is impeccable.
もちろん皆さん、あの日本食のですね、こういわゆるおもてなしと同じように、本当にそれは素晴らしいものだった。
Everything you do is with excellence, organization, cleanliness, and detail. Very impressive.
でもそれはですね、まるで日本食のですね、ようにですね、すべてが繊細な部分もそうですし、本当に細かいところまでも気をつけられている、本当に論理立てられている、そういうものでありました。
The great apostle Paul was that way.
そのパウロもそのようにして福音を伝えたんです。
But there came a time in his life we encountered resistance.
しかし、彼の人生の中でもそういう抵抗する、そういうような力に対処しなければならなかった。
He encountered spiritual opposition.
つまり霊的な反対するそういう力 に対抗しなければならなかったんです。
Gospel,
皆さんの中でもそういう霊的な対抗するそういう力を体験されたことはおられると思います。
The enemy of our soul will not allow an easy entrance of the gospel into people's hearts.
私たちの魂にこう反対するというのを、ね、その敵となっているそのような勢力というのは簡単に福音が入ってこないように働くんです。
As Pastor Steve Merle said last night, this will be not only a gospel that, country that receives the gospel, but will take the resources of its excellence and be a sending nation to take the power of Christ and the truth.Of the Bible to all nations.
スティーブ・メル先生がおっしゃったように私たちこの日本という国はですね、ただ福音を受け取るだけではなくて私たちのそのリソースやそういう人材を用いて世界中に福音を届けていくそれも優秀さを持って的確に届けていくそういうために神様は用いられるのであります。
The enemy understands this and has tried to put a lid on your effectiveness.
ですから敵はそのことをよく知っているので一生懸命私たちの心に蓋をしようとしている。
And as Paul encountered resistanceSo have you as a country.
パウロがそのようにして抵抗されたように私たちも国としてそのような抵抗する力に対しているわけです。
But one thing we learn from the great apostle Paul is to develop resolve from resistance.
しかしですね、私たちパウロから学ぶことができるのはそのような抵抗勢力に対してしっかりとそこでどう解決し乗り越えていくかということが分かっていたわけです。
The resistance he historically faced was in the city of Athens in Acts chapter 17.
使徒の働きの17章の中でアテネという町でそのような抵抗に彼はあったわけです。
And let's look at verses 32. Acts chapter 17, I believe.
使徒の働きの17章の32節から少し読みたいと思います。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは災い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼の中から出ていった。しかし彼に付き従って信仰にあった人たちもいた。それはアリオパゴスの裁判官デオニシスとタマリスという女、その他の人々であった。
The Bible says some men came to Jesus. Other translations said a few.
このある人たちはイエス様についていったって書かれていますけども、まあ、他の翻訳ではですね、本当にわずかな人が信仰に入ったとそのように訳されています。
Paul up to this point had tremendous fruit through preaching and proclamation, intellect, apologetic and reasoning.
いわゆる弁証論的なですね、論理的につまり福音を述べ伝えるという方法でとても成功していたわけです。
But the resistance he experienced hereWould help change the way he shared the gospel.
しかしそのようにして彼がこういう抵抗されるそういうような体験をすることによって彼は福音を述べ伝える方法というものを彼自身変えていくことができるようになったんです。
He would come to understand that in some cultures we need extra power and the demonstration of the supernatural.
それはですね、ある文化圏においては神様からの本当に超自然的な力が福音宣教の働きに伴うことが求められるということです。
I think that it would influence why he writes in the epistle to the Romans that the gospel is the power of God unto salvation.
パウロがですね、ローマ人の手紙の中に福音というのは救いをもたらす神の力だとそのように表現している。まさにその通りであります。
The word power here in the original language means miraculous ability.
ここで使われている力というのは奇跡的な、いわば能力、力であります。
Ability that transcends personality and charisma.
つまり私たちのそのですね、いわば自分自身の個性とかそういったもの、カリスマとかそういったものを超える力であります。
Tradition and history says that Paul was an ugly man.
パウロはですね、まあ、歴史とか伝説ではですね、彼はあまりこう、いわば見えのよくある、見えのあまりかっこいい人ではなかった。
Except that he was beautiful and short.
彼はですね、しかし、とてもですね、実は、小柄で美しい人だったんですね。
Short men.
小柄な人。そういう方、小柄な人っていうのは美しいんですね。
How many of you are short?
皆さんの中で小柄な人何人ぐらいおられますか?
Short is normal and beautiful.
で、小柄っていうのは本当に一般的であり、そして美しいんです。
But Paul, well, Paul was bald like Pastor Steve Merle.
で、パウロはもうですね、ミルレー先生みたいにどうも、ツルツルだったみたいですね。
Bald is beautiful too.
で、その、いわばね、スキンヘッドも美しいっていうことです。
But he had eyebrows that met in the middle.
で、
Not Steve, Paul.
パウロはですね、そういう人だったんですけども。
Yeah, eyebrows that met in a samurai kind.
あ、サムライ感。少しですね、こう、しかめ面のようにしたんですね、そういうような感じの顔つきをしてたようです。サムライのような感じでした。
He was a bit chubby.
ちょっと太めでしたし、
I don't know why, because he walks so much.
ねえ、なんであんなに歩いていたのに、なんでちょっと太めだったんでしょうね。わかりませんけど。
I better stop there.
まあまあ、これ以上言うと、あんまり良くないと思います。
My point is that you don't have to look great to share the gospel and God's power.
つまり私が言いたいことはですね、別にハンサムでかっこよくなくても、福音を伝えることができるということです。
It's not about our image and what people think about us. It's what people think about him.
私たちのイメージがどうだとか、私たちどのように人々が思ってるかではなくて、神様についてどのように思ってるかということなんです。
It's his gospel and his miraculous power. Can you say amen?
つまり神様の福音であるし、神様の力強い働きだということなんです。
How many of you know who Jim LaFoon is?
皆さん、ジム・ラフーンという方ご存知ですか?
Okay, quite a few of you. Jim LaFoon is a great prophet, one of the mostaccurate prophets to me in the whole world.
まあ世界の中で最も正確な預言者のお一人だと私はですね認識しています。
Physically?
しかし彼はですね身体的には
Physically, he's an average, beautiful man.
まあまあ平均的に美しい方だと思いますけども
I'm not showing you his picture.
まあまあ彼の写真は見せることはしませんけれども
But Jim LaFoon for the last five years has worked with meTo bring prophetic demonstration to our government leaders.
で、このジム・ラフン先生はですね、私とご一緒にですね、私たちの州の政府の関係者にいわば予言的な働きをするということにご一緒させていただいているわけです。
So rather than use him just inside the church, I said, Jim, let's go pray for and minister prophetically to those outside the church.
で、私はですね、ジム先生にですね、いやいや、教会の中ではなくて外で。そのようなですね、神様の予言的な働き一緒にしましょうよって誘いました。
Absolutely amazingly accurate.
そうするとですね、彼の予言はね、もう本当に驚くほど正確なんです。
He's prophesied over our governor, our lieutenant governor, our mayor, speaker of the house, president of the senate.
で、いわゆるですね、知事にも副知事にもですね、それから議長にもですね、議会の人たちにもそのようにしてね、予言の働きをさせていただいた。
He was so stunningly accurate, it opened the door for the sharing of the gospel.
ですから、本当にそれがあまりにも正確だったので、福音を伝えるドアが開いていったわけです。
I said, Jim, don't miss, because when you leave, it's my face that's left on the island.
でですね、私言いました、あなたがですね、ハワイからですね、いなくなったら私が残ることになるんです。
But I realized as I was praying for him, he was very accurate.
私はですね、彼のために祈っている時にですね、彼は本当に正確な予言の働きをしました。
Because of that revelation power, the second most powerful politician in Hawaii got saved.
で、その彼のですね、本当に正確な、その、いわば刑事の働きを通して、ハワイで2番目に、いわば勢力を持って政治家が救われたんです。
And so for the last four years, for a span of a few days, we use his office to prophesy over and pray for Hawaii's politicians.
ですから、その過去の4年間においてですね、その政治家の方のオフィス、事務所で、そのようなですね、やってくる方たちのためにですね、お祈りをする、また予言をする、そういう働きをさせていただいています。
Jim LaFoon now walks through our Capitol building and they all act like he's their best friend.
でですね、今はですね、ジム先生はですね、いわば議事堂に行きまして、州議事堂に行きまして、まるでそこでですね、全員の議員さんのお友達のようにしてそこを歩き回っています。
The power of God in Revelation opened their hearts to him.
神様が啓示してくださるその力強い働きによって、そこにですね、まさにですね、天国へのですね、扉が開いているわけです。
Not too long after that, this past year,He prophesied over the most powerful attorney in Hawaii, who's not saved.
そして昨年ですけども、まだ救われてはいないですけども、救われていなかったですね、弁護士の一番いわば影響力のある弁護士のためにですね、彼はですね、予言をしました。
He's the attorney for the atheist movement in Hawaii.
ハワイの無神論者の方たちのいわば弁護をなさっている方、そのような運動をなさっている方たちの弁護士の方です。
He sued the largest church in Hawaii, and he won.
で彼はですね、このハワイで一番大きな教会を提訴したんですね。そしてそれに勝訴しました。
He said, "You haven't paid full price for using schools as church sites, and it's wrong."
で彼はですね、この学校をですね、教会の礼拝のスペースとして使っていて、そのことに関して十分な、いわば賃貸料を払っていないっていう場にして、そのことにで勝訴したんです。
It was a spiritual battle and it riveted not only the state but parts of the United States.
で、それはですね、実は霊的な戦いでした。しかし、それの影響はですね、アメリカ本土にも及んでいるわけです。
This attorney was brilliant.
もう彼は本当にこの頭脳明晰な方なんです。
We met and Jim prophesied.
私たちはお会いして、ジム先生が助言しました。
He was resistant at first.
その時最初はですね、抵抗されたんです。
But Jim bore in the power of God.
神様の力によって本当にですね、そこに切り込んでいったんです。
And his heart opened.
そうすると、この弁護士の心が開いたんです。
He's not a believer yet.
まだ信じていませんけども。
But then he said this.
しかし、こういう具合におっしゃったんです。
I said I'm an atheist, but I'm open to new things.
で、彼は言いました。私、無神論者だけど、新しいことにはオープンなんだって言いました。
I wanted to punch his lights out.
ね、もう本当に彼はですね、こう、まさに、
my evil mind said, I will show you some new things.
で、
With my fist.
で、私のですね、新しいことをお見せしようって言って。
God is waiting for His church to blend a clear proclamation of the gospel with a bold demonstration of His power.
神様は私たちがはっきりとした福音を語ることと、つまり神様の力強い働きというのをこうブレンドして伝えるようになるようにって待っておられるんです。
Let me close with this. Therefore,
ですから私たちは
pray for God to move.Supernaturally.
神様が超自然的に働かれることを私たちは祈りようではありませんか。
So much emphasis in the West. I don't know about the East, but the West is on proclamation, presentation, and scholarship.
私たちですね、この西洋において、まあ、東洋ではどうか分かりません。西洋においては特にいわば、いや実際にこう伝えていくということに強調点が置かれているわけです。
Paul was all about that.
パウロもまさにそうでありました。
But he journeyed on in his ministry.
しかし彼はですね、その宣教の働きを続けていったんです。
And in 1 Corinthians chapter 2 verses 1 through 5, we read some of his journey as he writes.To the Corinthian church.
コリント人の手紙の中でどのような彼がその道をたどっていたのかということがその手紙の中に表現されています。コリント人の手紙の 第1の2章の1節から5節。さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架に作られた方のほかは何も知らないことに決心したからです。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。
People in resistant cultures need to hear the gospel preached, yes, but they need to see the gospel power demonstrated.
このように抵抗する、反対するような、そういう心を持った人々への宣教の働きというのは、もちろん福音を伝えていくことが必要ですけれども、それだけではなくて、その神様の福音の力を実践していくことが必要です。
I believe that's why Mark chapter 16 is there as a parallel to Matthew chapter 28.
ですから、まさに、マルコの福音書の16章というのの言葉はですね、マタイの福音書の28章といわば並行して読まれるべき箇所ではないかと思います。
In Islamic countries, we hear that the power and the supernatural is what opens the heart to Jesus.
イスラム教の国においてはですね、その神の力がまさにそのイスラム教徒の人たちの心を開いていっているわけです。
But remember, the power alone doesn't save anybody. The powerOpens the heart to the gospel which must be shared.
しかし皆さん覚えておいていただきたいのは、力だけでは心が開くだけなんです。心が開いたらそこに私たちが福音を述べ伝えていくことが必要です。
I told you about Camille Omo, my former 47-year-old youth pastor yesterday morning.
昨日ですけど、私はですね、Camille Omoさんの話をさせていただきました。彼女は47歳のですね、ユースパスターの方でした。
Our church was about 6 months old and we had about 80 people including babies.
で私たちはですね、大体教会始めて 6ヶ月目ぐらいでしたけれども、大体80 people、80。
She was working as a hospital patient relations administrator.
で彼女はね、80人ぐらいの方集まっていたんですけど、彼女はですね、病院でいわば、患者の、ご家族との関係づくりのためのですね、そういうような事務的な働きをなさっていました。
And she felt led to pray for a dead man for the first time in her life.
で彼女の人生で初めてですね、死んだ人のために祈るようにって神様導かれたんです。
He was good and dead. He was dead for 1 hour.
で彼はですね、本当に死んでいましたね。だいたい1時間死んでいたそうです。
She said when she parted the curtains, she said, "Oh my God, he's really dead."
で彼はですね、祈りなさいって言われた時にですね、このカーテンを開いてね、遺体が安置されてるカーテンを開いたら、もう本当に死んでるわと思ったそうです。
His name was Kenneth, so she said, "Kenneth, come forth."
で、ケネスっていう名前だったんですからね。ケネス、立ち上がりなさいって言いました。
She didn't know how to pray for a dead man. She'd never done it before.
で、もちろん彼女はですね、今まで死人のために祈ったことありませんから、ですから。
For 10 minutes, she prayed for him to live.
で、そこでですね、10分間、よみがえりのために祈ったんです。
If it was me, it would have been 10 seconds.
で、もし私だったら10秒しか祈らなかったと思います。
She went about her workday.
でその日ですね、その後続けて仕事をしたそうです。
And her beeper.
そうするとですね、自分に連絡をするですね、まあそういう時代はいわば、ビーパーというのがあったんですけどもね、それで知らせが入ったんです。
ピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピー That's pretty good. ピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピーピー She went to the room.Where dead people were placed.
つまり遺体安置所にですね、それで呼び出しかかったり行ったんです。
And he was alive.
そうすると彼は生きていました。
The television station, as I said yesterday, called me.
で、そのテレビのステーションがですね、私のところに電話かけてきまして。
They said the hospital is willing to go on television. You're her pastor, and the family, if they give consent, we're going to go on the air tonight.
でですね、もしご家族の同意が得られて、そしてまあ病院も協力してくれるんだったら、ぜひですね、私これでテレビを放映したいと、そういうようなお電話がかかってきたんです。
I was confused.
私は実はね、それ聞いたとき、混乱していました。
I said, you have the wrong church.
私、違う教会じゃないって言ったんです。
You must be talking about New Hope Christian Fellowship and Pastor Wayne Cordero.
Wayne Cordero 先生のいわゆる New Hope Christian Fellowship のことじゃないですか。
As I said yesterday, my middle name is Wayne.But I'm not the Wayne that you want.
私はですね、あのミドルネームはですね、ウェインなんですね。
They have 2,500 people, we have 80. You must mean New Hope. You're mistaken.
ですから、あそこは2500人ぐらいの人たちが集まってるでしょ。私のところは80人だけなんですよ。
They said, no, we know about the other Wayne.
もちろん。
We want you.
他のウェインも知ってますけど、実はあなたの教会のことなんですよ。
I walked into the room and he was eating mahi mahi.
で、その時ですね、私その病院に行って、その彼の部屋に行ったらですね、マヒマヒを彼食べてました。
マカロニサラダ。
それからマカロニサラダを食べて。
White rice.
それからライスを食べて。ご飯ですね。
How many of us know dead men don't eat?
皆さん、死人は何も食べないということをどれだけの方ご存知でしょうか。
The doctor walked in and told me this is a miracle.
そしてお医者さんが入ってこられて、これは奇跡ですっておっしゃったんです。
They never used the miracle word.
で、実際にお医者さんは実はね、奇跡ということはあまり使わないんです。
He said, what's miraculous, he has no brain damage.
そしてなぜそれが奇跡なのかというと、彼はですね、脳に全くの障害を抱えていないということなんです。
7 days later, he walked into our service.
そして7日後ですけれども、私たちの礼拝にやってこられました。
Mother's Day service.
それは母の日の礼拝だったんです。
With his family.
彼の家族を連れてきました。
And talked about the music of heaven.
そして天国の音楽について証しをしてくれたんです。
He'd never been to church before. He said, "What is this black book, and who is the man on the cross?"
ですね、彼はですね、教会に行ったことない人でしたけれども、この、本は何ですか？この、ね、いわゆるですね、聖書を見てですよ、この黒い本はって何ですかって、この十字架模様って誰のことですかって、そういうふうに尋ねるほどの人だったんです。
He said, "I saw two paths: one to a city of light, one to a place of darkness."
で、私はですね、その死んだ時にですね。一つはですね、あの光へと至る道と、それから闇へと至る道が二つあった。
He said, I was drawn to the city of light. The music, he said, was just like the music in your service.
でですね、この光への、の町へのですね、その道からで音楽が聞こえてきた。それはまさにここの教会の音楽のようなものだったって。
I want to be honest with you.
皆さんに正直に言いたいと思いますけど。
Our music was terrible.
その当時の私たちの賛美の音楽は大変下手くそでした。
It was the most stressful part of our church plan.
実は私たちの教会の礼拝の中で最もストレスを感じる時間帯だったんです。
Having been a professional musician in a past life,
私は実際には元プロのミュージシャンでしたから、
I started to doubt him.
で、私はそれ本当かなって疑いの心がやってきた。
Because I thought,No, no, this is not the music of heaven. Our music's terrible. It's better up there.
私は思ったんです。これが天国の音楽だったら、と思ったんですね。もっと良いはずだけどって。
And in our church at that time, there was a woman with a we called her the tambourine lady.
で、その当時はですね、私たちの教会にはタンバリンレディと呼ばれる人たちがいたんです。
I wanted to shoot the tambourine lady.
私は時々ですね、その、タンバリンレディを打ちたいと思ったぐらいなんです。
But anyway, he couldn't get in because he had to hear and receive the gospel, the truth of the gospel.
なぜかそこにね、光の町に入ることができたか、それは彼がその子に入るために福音を聞かなければならなかったからなんです。
Because of that miracle, our church went from 80 to about 250 within 6 months.
ですからその奇跡のおかげで私たちの教会は80人から250人に6ヶ月の間に成長することができたんです。
Now, here's the other side of the story.
まあしかし別の側から少しこの出来事を見ていただきたい。
This one Samoan family heard and wanted me to come and pray for their dead chief.
でですね、私一つのサモアのですね、ご家族がですね、私に来てですね、dead chief,
chief, chief. Yeah, dead
chief. ああ、OK, OK, OK. その州長のために祈ってほしいとそういう場合に言われたんです。亡くなった州長のために。
Do you know that Samoans are very large human beings?
このサモアの人たちですけれども、大きい人たちです。
本当に大きい。Very. I was afraid.
で、私はですね、彼らのところに行くととっても怖かったです。
I took my friend who was a black belt karate expert.
で、私のですね、友達でですね、空手の有段者を一緒に連れてきました。
But when I walked, I saw a room full of large Samoans.
で、私がその部屋に入った時にですね、もう部屋いっぱいのものすごい巨大のサモアの方たちがそこにいたわけです。
I looked at their leader lying on the bed, dead.
で、私はその死んだですね、サモアのですね、そのリーダーを 見たんですけども。
I mean, he was very dead.
で、彼も本当に死んでました。
He was big and very dead.
彼は大きかったですけれども、それと同時に死んでました。
And I had a bad attitude towards Camille Owen.
で、私はですね、もうカミルさんを恨みました、その時に。
The thought went through my mind, look what she started.
で、私は思ったんです。なんてことを始めてくれたんだと思いました。
On the other side of the bed, I said, we will kneel and pray together. So we got down like this.
で、私たちはですね、ひざまずいて一緒にそのベッドのところで、そばでですね、祈ろうって、そういう間にひざまずきました。
And I kid you not, we stayed there for 29 minutes.
私たちはそこでですね、29分間祈り続けたんです。
And I prayed, oh God, help me.
で、私は何祈ったかというと、神様、助けてください。
I did it all.I prayed every prayer I knew.
私が知っている祈りのすべてをそこに注ぎ込みました。
I said, Oh God, what if he doesn't live and stays dead?
ね、もしこの人たちが、この彼がですね、この死んだものだったらどうするんですか?
Because we were the church that was raising dead people.
私たちはですね、つまり死にをよみがえらせる教会として知られてしまっている。
I looked at the karate expert who was a dentist.
でこの黒帯のですね空手の人はですね歯医者さんでもあったんです。
I said, Kevin, it's Kevin Ichirio.
Kevin さんと一緒です。
What are we going to do?
で私たち何するこれからどうすればいいんだって言いました。
Kevin looked at me and says, You're the pastor.
で私の方を見てですね、あんたが牧師でしょって言われました。
I said, Lord, give me a word.
ですから神様私に言葉をくださいって言ったんです。
I heard nothing.
私何にも聞こえなかった。
So I made something up.
ですから私もう勝手に作り出しまして。
I said, let's stand. Let's stand together.
で一緒に立ち上がりましょうって言いました。
So you have two short Japanese guys and a room full of Samoans and a dead chief.
でですね、私たちは小さなですね、小柄なですね、二人の日本人と日系人とそして本当に大きな体のサモア人そして一人の遺体が横たわっていた。
And I said.The Lord has chosen to bring him home.
で、私は言いました。神様が彼を天国へと変えされました。そういう具合に神様選ばれましたよって答えたんです。
And I said, Oh God, help them not to be upset.
で、私は祈りました。神様どうぞ彼らがね怒らないようにしてください。
And there was and the second chief said.
で、2番目のチーフが来まして。
Pastor.
牧師先生。
Thank you for trying.
いや一生懸命試しやってくださってありがとうございます。
For real, he said, Now, let's go eat.
でですね、彼は言いました。じゃあ、これから一緒に食事行きましょうって言われました。もう、うわ、助かりました。
I said, Kevin, we're not staying to eat.
彼らがですね、食べるっていうのはね、どういう意味だろうかって。
I thought they might eat us.
もしかすると、私たちを食べるんだろうか。
And you know what the Lord said to me?
その時に神様ね、実はね、語りかけてくださった。
It's not about you.
あなたのことじゃないんだよって。
Your part is to pray.
あなたのやることは祈ることなんだ。
I'm the one who raises the dead.
私が死人を蘇らせるんですよって。
Sometimes we don't step out in faith because we're more concerned about what people think about us.
私たちはもしかすると信仰の第一歩を踏めない時がある。それはなぜかというと、周りの人が自分たちのことをどう思うかにこだわってしまうからです。
We became friends.
私たちは親しくなりまして。
And they were blessed with the attempt.
そういうようにですね、私たちが祈ったことで実は祝福を彼ら受けられたんです。
Today I have lots of Samoans in my church.
で、私たちの教会にもたくさんのサモアのメンバーたちがいます。
I believe that is part of God's reward.
神様が報いてくださったと私は受け止めています。
Anyway, that's my opinion.
まあこれは私の意見ですけれども。
I want to tell you one more story. Can I do that?
もう一つだけ皆さんにお話しさせていただきたいと思います。
Because they said I went too short yesterday.
まあ昨日ですね、短すぎたって注意されましたんで。
So I'm going to make up for it this morning.
ですから、まあ今日はもうちょっと話をしたいなと思います。
I want to show you the picture of the Matthias family.
マティアスご家族のお写真を見せていただきたいと思います。
Chinese, Filipino, Japanese, all mixed up. Every nation over here in this family.
フィリピンも入ってますし、日本も入ってますし、中国も入っている、そういう、まあ、いわば混血ですね。
The girl here is who I want to talk about. She's 7-year-old Abigail. And here's her picture.
アビゲルちゃんのことについてちょっとお話し明かしたいと思います。
When she was born, she died.
彼女が生まれた時もすでに死んで生まれてくるそういう状態でした。
Flatlined.
でもう本当に全くいわばあの生命を確認することができないくらいでした。
She had a very rare infant disease, infant botulism. Not well, you know,
いわば、いわゆる乳児、胎児のですね、まあ、乳児のいわゆる、まあ、特殊な病気ですね、そういうものにかかっていたわけです。
So、she was confined to a hospital for a long time.
で、彼女はですね、いわば、入院させられ、生まれてからすぐに入院を続けたわけです。
And then one morning, while mom and dad were holding her, she coded and flatlined.
で、このそういう状況で生まれてきましたので、である朝ですね、ご両親が抱えておられるときに、いわば脈拍というかね、心臓が止まった状態になったわけです。
But the parents, instead of panicking, prayed.
しかし、両親はですね、そこでパニックに陥るのではなくて、祈ったんです。
They didn't call the nurse.
看護師さんも呼びませんでした。
They didn't cry out.In fear.
また恐れに叫びを上げるようなこともしなかったんです。
He said, Abigail, live.
で、そして彼らは言いました。アビゲイルよ、生きよ。
Abigail, breathe.
息をしなさい。
Abigail, live.
そして生きなさい。
And then they waited.
そして彼はそのようにですね、祈って待ったんです。
Just before the nurse rushed in,
看護師がですね、本当に急いで、まあ、その状況にですね、対応するために駆けつけてきたとき、
They said Abigail took a deep breath and came back to life.
アビゲイルはですね、深い息をしまして、息をもう一度息吹き返したんです。
The parents said to this day they believe that happened so that God would get the glory.And not the oxygen mask.
で、私その時にですね、ご両親が言います、いわば 酸素呼吸 の, そのマスクに栄光が、ね、そのおかげだって言われないために、神様はそのような働きをなさったんだ。
The Lord healed her.
つまり、神様が癒してくださったんだ。
But here's the miracle. When she was discharged from the hospital, there was a $90,000 bill.
しかしですね、この病院を退院する時にはですね、9万ドルの請求書が来たんです。
The administrators looked at the parents and said, "The people of this hospital were so moved by your experience. This bill is paid in full."
で、しかしですね、そのような請求書を見たんですが、その会計の方がですね、実は皆さんお二人このお子さんのこのことを見てですね、多くの病院関係者が感動したので、これは全部払う、もうお支払いには済んだことになっていますとおっしゃいました。
Not too long ago in Starbucks, Abigail began to talk about what happened.
Abigail はですね、実はスターバックスにいるときにですね、何がその時に起きたかということについて語り始めた。
She talked about being with Jesus.
そこでイエス様と一緒だったって言った。
She talked about angels.
そこで天使に会ったって。
She talked about things only you would know if you read the Bible very well.
この聖書をよく読んだら分かるような事柄に関してですね、彼女は分かち合い始めたんです。
The parents immediately videoed on their iPhones what she was saying.
iPhone でですね、その様子をですね、すぐにですね、ビデオに撮りました。
I don't have it today.
まあ今日皆さんにお見せすることはできませんけれども。
I'm sorry.
申し訳ないと思いますが。
And she was recently baptized.
で、最近彼女は洗礼を受けました。
Here's what you need to know about little Abigail.
Abigail ちゃんに関して皆さんに知っていただきたいのは、
her encounter with the power of God has given her a great evangelistic heart.
で、このような神様の力に遭遇することを通して、伝道者の心は彼女に与えられたんです。
She came back saying, "We have to preach the gospel."
そして彼女は言いました。私たちは福音を述べ伝えなければいけません。
We have to see people saved.
そして人々が救われるのをもっと見ようじゃないですか。
Jesus is coming back sooner than we all think.
イエス様がもう少ししたら戻ってこられますよ。
Now when I hear pastors say that, I go, yeah, right.
で、私はですね、牧師にそうやって言われてもね、まあそうねってぐらいの返事です。
But when I hear Abigail say that, I say, oh yeah.
アビゲルが言うとですね、そう本当ってそんな感じなんです。
You have to be like a child to enter the kingdom.
ですからそのような子供たちがいるわけです。
Her testimony and her sharing in her preschool caused many to come to Jesus.
そして彼女が自分の行ってる幼稚園でそういった証しをすることを通してですね、多くの方たちがイエス様へと導かれています。
She would share recently that at different times during nap time, she would actually see the Lord.
でですね、いわば昼寝の時間です、幼稚園の。その時にですね、実際にイエス様が現れるそうです。
The preschool she attended eventually, we have a new building now.
私たちはですね、実は新しい教会の街道を持って与えられていますけれども、
That preschool eventually occupied a big space attached to our building.
で、その幼稚園はですね、私たちの隣に実はですね、こう移動してきたわけです。
Many people in that preschool are now saved. It's not a Christian preschool.
クリスチャンの幼稚園ではないんですよ。でも多くのその関係者が今救われていってます。
But now many of our church people work in the preschool.
で、隣にありますので、私たちの教会の方たちもそこで働くようになってます。
That preschool replaced a bar and a restaurant that was going to take our parking.
でですね、そこはですね、このバーとレストランがですね、私たちのいわば駐車場を、ね、占拠しようとしてたそういうところの代わりに入ってきたんです、ね。
When the preschool had its dedication recently, they asked little Abigail to pray the commissioning dedication prayer.
で、その最初のいわばその引っ越してきた時で、開園式の時にですね、アビゲイルにお祈りをするようにってね、その幼稚園はお願いしたと。
She continues to have this urgency to see people saved.
で、彼女はですね、本当にもうその救いの緊急性ということに心いつも持って
。The encounter with God's power is not an end in itself.
でこの私たちですね、神様の力というものはそれが最終的な 目的ではないんです。
It is meant to be, as Romans says, the power of God that leads us through the gospel unto salvation.
でそれは、救いをもたらす神の力なんですね。その力を通して神様は福音へとつないでくださるわけです。
Finally, in that sense of urgency, I really close with this. My last closing.
これでもう本当に終わりにしたいと思いますけども。
You know how preachers have many closings.
ね、多くの牧師たちは最後です、最後です、何回も言いますけども。
I have more closings, but you cannot bear it now.
まあ私も実際は最後にがいくつもあるんですけども、もうこれ以上耐えられないように顔されてますので。
There is a book entitled 90 Minutes in Heaven, written by Don, not John, Don.Piper. How many of you have heard of that book or read it?
天国での90分間というね、そういう本なんですけども、ドン・パイパーさんの本が
書かれてます。And you'll see him in a picture here as
この方ですけど、私の教会で、説教してくださいました。
He was in a massive car accident some years ago.
数年前ですけども、彼はですね、本当に、大きな交通事故に遭遇されました。
His car was hit by an 18-wheeler trailer.
で彼の車がですね、まあ、18のタイヤを持ってその大きなトラックにぶつかったんです、ね、
And he was dead for 90 minutes で彼は on the scene before the ambulance got there.
この救急車が到着する前にその場所で事故の現場で実は90分間死亡していたそうです。
A pastor who had been driving by without a theology for the supernatural felt led to stop.And somehow to pray for him.
近くをですね、実はですね、ある牧師が通っていたそうです。その牧師はですね、そんな超自然の力については信じていなかったんだけども、その時に限って導かれてストップして、そしてその彼のために祈ったそうです。
And underneath the covers, he gasped and came back to life.
そしてそのいわば布がかけられてたんで、そのカバーの下ですね、彼はですね、生き返ったんです。
Read the book. A movie has been made of it already.
でこのために映画化もされていますし本をぜひ皆さんもお読みなければ良いと思います。
The man who prayed for him actually was a cessationist.
で彼はですねもう賜物なんかもう終わったっていうような神学の牧師だったんです。
But the compulsion to pray for the man and his family, he really didn't know what he was praying for. He was just praying for the presence of God.
で神様の臨在がそこにあるようにって神様共にいてくださるようにっていう祈りを神様に導かれてしただけなんです。
God rewarded his obedience with a miracle.
しかし彼が本当に神様のそのささやきに忠実に行動したので神様は奇跡を与えられました。
So as I was talking with Don Piper and his wife, he began to recount 90 minutes in heaven.
でそのドンとですね奥様とご挨拶した時に、ね、その90分間その天国にいたということに関してですねお話しくださいました。
He said, when I came back to life, I was very angry with the Lord because heaven is an indescribable place.
で、私はですね、実はですね、戻されたときに、ね、生き返ったときに、私は神様に本当に怒っていたそうです。それは天国であんまりにも素晴らしいところだった。
For 2 years, he suffered.
ですから、2年間その後遺症に、悩まなければなりませんでした。
Because his recovery was long and hard and painful.
そのいわば、リハビリはですね本当に長くてまた痛みの伴うものだったからです。
He said they actually had to get my arm, which was amputated, and reattach it.
で 私のですね、この腕はですね、一度切断されたんですけど、それをもう一度、再接合するじゃなくて結合するという、そういう手術も受けなければならなかった。
I was very difficult to live with, he said. I went into a deep depression because I had tasted of heaven and now I had to live in suffering.
で、私は天国をもう味見したにもかかわらず、こうやって何年も苦しまなければならない。
One thing and one reason why the Lord let me experience that, he said.
で、彼はですね、たった一つの理由が、しかし私が生き返らせてもらったにはあるって言います。
I want you to go tell the church, it is imperative, you must win the lost.
で、教会に行って、失せられた人たちを救えと導きなさいって、そのように伝えなさいって言われたそうです。
You will learn of the word forever in heaven. You will worship forever in heaven. But it will be too late to evangelize.
私たちは天国で神様の御言葉を永遠に学ぶことができるし、また神様を永遠に礼拝することができる。でも天国ではもう伝道することはできないんです。
He said there is only one thing you can do on earth and experience that you could never, never have in heaven, and that is to evangelize lost.Make disciples, and that is why the Lord sent me back.
天国では決して味わうことができないことが、それは何かというと、伝道して人々が救われ、弟子にしていく。それを伝えるために私は神様に戻されましたって。
I stopped eating my lunch.
私はですね、昼食を食べるのもやめました。
And he said what went through my mind because he sold over 7 million books. It's the New York Times best-selling book.
今ですね、ニューヨークタイムズのベストセラーのリストの中にありますけども、今ですね、700万冊、7 million books。700万冊これが売れているそうです。
And he looked at me, he says, I've not touched a penny from those sales. All of it has gone towards what the Lord said. Get the message out and reach the lost.
私はその印税に1銭もですね、私は触れていませんって、1円も触れていない。それはすべて神様のこの宣教の働きのために用いられている。
He and his wife leaned over, and you know, and they said, this movie that's going to be made, that's since come out.
でですね、このこれから始まる上映される映画ですって。
All of it will go to reaching the lost.
で、これもこのいわば収益も全部失せられた魂のために使われるんですよっておっしゃいました。
And here's the American my mind I have. Here's the thought that went through my mind.
私の中にですね、本当にこういう考えがやってきたんです。
Would it be bad just to keep 5%?
ねえ、そのうちの 5% ぐらい。
That's the thought that went through my mind. I'm being honest, okay? Maybe you're all perfect, but that's what. 5%, man.
私は完璧ですよ。もう 5% です。なんでそれが悪いのって思いました。
I didn't say it. I thought it.
で、そのように言われたんじゃないか。
And that's the problem sometimes with the American church.
これこそがまさにアメリカの教会の一つの大きな問題です。
Rather than the gospel unto salvation, it can be, if we're not careful, the gospel unto profit.
私たちはですね、それがですね、結構もういわば伝える側のために使われてしまう。
I left that lunch changed.
私はそのランチ、ご一緒させていただいたランチの後、私は本当に変えられた人になりました。
One arm is shorter than the other.
彼はですね、実はですね、片手が短いんです。
His body is racked with scars.
そしてもう体は傷だらけです。
He showed me some of those scars.
その傷の一部を私にも見せてくださいました。
He is a living illustration of the scars that some of the scars that Jesus must have had.
そしてまさにイエス様があの十字架で負ってくださった傷のですね、まさにその一部かのような傷を負って。
I said, Don, is it true that when youAnd then you, at the gates of heaven, those that you've loved and those that you've won and cared for are there to greet you without hesitation. He said yes.
で、神様、私たちが天国に行くときにですね、私たちが導いて、また救いへと導くことが許された方たちが迎えてくださいますよ。
And the hardest part is to say goodbye as the Lord sends you back.
でもですね、しかしそこでですね、一番つらかったのは、もう一度戻れって言われたことだった。
I leave you with that today. We must win the lost.
私は皆さんにお伝えしたいと思います。私たちは失われた魂を勝ち取らなければなりません。
Proclamation of the truth.
真理を私たちははっきりと伝えて。
Plus demonstration of God's power.
神様の力を実際的に実演していく。
Plus relationship and discipleship.
そして関係を作って弟子化していく。
Is the equation of heaven.
それこそがまさに天国の計算になるわけです。
We move forward together, like Paul said, with a goal in mind.
私たちはパウロのようにまさにその目標に向かって歩んでいこうではありませんか。
That we might know him.
私たちはそのことを通して神様を知ることができる。
In the power of his resurrection.
そのよみがえりの力です。
And in the fellowship of his suffering.
そしてその神様の苦しみを私たちも分かち合う。
So that all may come to know him.
そのことを通して私たちはまさに主を本当に知るものとされていく。
Will you take your neighbor's hand and we pray?
皆さんどうぞ隣の人と手をつないで。イエス様の御名によって。
Cause our hearts to break for the harvest.
神様どうぞ収穫のために祈るように私たちの心を動かしてください。
Jesus, to remember that you came to save what was lost.
イエス様はあなたを失われたものを救い出すために来られました。
But that you've given us all the resources.
そして私たちに本当にそのために必要なものすべてを備えてくださっている。
The truth to proclaim.
私たちが本当に真理を伝えて。
The power to demonstrate.
そして私たちはその力を実現していく。
And the faith to believe.
そして私たちは本当にそこに信仰をもたらしていく。
Move us forward together.
どうぞ神様私たちが一緒に前に向かうことができますよ。
That this country might just not know you,
神様をあなたのことを知っているそういう国でではなくて、
but make you known to the nations of the earth.
神様、多くの他の国々に神様のことを知らせる国になりますように。
In Jesus' name.
イエス様の御名によってなります。
アーメン。
アーメン。
アーメン。